イーノトーク、ゲスト伊藤丈一さんのパート2です。
トマトうまいね、これ。
トマトうまいね。今、今週トマト、うちも始めたの。
そうか。でも分かったような気になるっていうのはあるよね、どこにいても何をしても。
ちっちゃな池の中で。
そうだな。
イスラム教の国ってすごい多いじゃん。それを理解しないと結構危険なような気がして。でユダヤ人はずっと僕アメリカで育って知ってるから。あとやっぱり仏教とヒンドゥーとかインドってなんだかんだ言って近いじゃん。なんとなく分かるんだよ。イスラム教って分かんないんだよね、行ってみやんないと。でもパレスチン行って人と会ったら、キリスト教だって。
あ、そう。
でもパレスチナなんてさ、ウェストバンクとか聞くと戦争みたいなイメージみんな持ってるだろうけど、行くとグーグルの人いたりさ、普通にファラフルサンド食べながらみんなで喋ったりしててさ、実は普通なんだよね。だから
なんか日本人がちょんまげしてるみたいなとこ同じようなこと思ってるね。こっちはこっちでね。
でもめちゃくちゃ違うとこもあるね。ただ違うと思うとこは実は繋がってなかったり、同じだと思ってたとこは実は違ったり。あとアラブ語勉強する、
それいいね。
面白いよ。でもね、結構日本人がアラブ語で実はシリアが一番勉強、学校がいいのね。で日本人の学生いっぱいいるんだって、
シリアに。
まだ行ってないんだけど、今度行こうと思ってるんだけど、その Twitter パーティーとかシリアとかでもやるみたいでしょ。で今度来てよ、アパートできたら。
行くっていうかな、全く知らなすぎるわ。そうだよな。俺あんだけアメリカ大陸いろんな都市行って、全部で何十回行ったか分かんないし、ヨーロッパもかなりの回数行って、遅ればせでアジアもいっぱい行って。そうだよ、全くないわ。
あとアフリカでしょ。アフリカも
ない。アフリカもないんだよね俺。
アフリカも、南アフリカはちょこちょこ行ってんだけど、特にまあだから北アフリカから始めて、中近東分かったらもうちょっとアフリカのサハラの方冒険しようと思ってるんだけど。
えらい、本当に。それはちょっと、
なんか仕事にならないけど。
いやそういうもんじゃないよね。でも最近はたまたまそんなテーマが結構何度もいろんな人とここ1週間ぐらい何回も話してて、どうしてもさ、なんかこういうことをしようとか思うと、きっとこうなるだろうなとか、こういうことこうだろうなとかって勝手に想像するじゃない。でもさ、そんなので当たるのなんてさ、5% もないよね。
ないよね。
絶対当たらない。例えばね、今日もたまたま昼ランチにね行って、そしたらゴールデンウィークまだやってんのかってぐらい、今日も休みだって書かれてて、もう一軒行ったら休みでね、でしょうがないから違う店に行ったわけで、そんなことすらさ、予想もつかないっていうか、勘も当たらないのにさ、なんか仕事のこととか人との出会いのこととか、なんかそういうことなんか分かるわけないよね。だけどなんとなくそういうので予測して動かなくなっちゃうことが多いなって思って、でそうじゃないつもりでいたんだけど、なんか自分もそうなってきてる感じがしてね。いやそういうのやってもまあこんなもんかなとかって思っちゃったり勝手にするじゃない。すごいね、この1週間ぐらいそんなことよく話してて反省してるんだよね。動いてみたら違うからな。当たるわけがないもんね。そんなこと。
ほとんど当たらない。
ほとんど当たらない。
そうだから、タダっていう人が書いた、本的にはちょっと僕もいろいろ問題ある本なんだけど、彼が言ったのは、その白鳥って白い白鳥しかいないってずっとみんな思ってたの。っていうのはどの白鳥も白かったから、当然白い白鳥しかいないと。オーストラリアに行くと黒い白鳥がいるのよ。で黒い白鳥が発見されたら、なんで白しかいない と思ってたんだろうっていう一方、いちゃうと、あ、そりゃそうだよなと、白だけのわけないよねみたいな、それと同じで、その世の中ってこう毎日同じことが起きてると、それしかないと思っちゃって、でも実は振り返ってみると、そりゃそうだよね、地震って起きるよね、経済って不景気になるよねとか、その時にその例えば今回の不景気なんか、当然全部がいっぺんにダメになるとは思わない前提で作っちゃってるのと同じように、僕らっていろんなこう当たり前の前提、あってはならないことを想像しないけど、
避けてね、
ただ面白いのは、ほとんど世の中で重要な事件ってあってはならないことばかりじゃないよ、
突然起きてね、
突然起きて予想外のもの、でなんか黒い白鳥になって予想もされてなかったんだよね、でも起きちゃったら当たり前になっちゃうんだよね、っていうのがその黒い白鳥の話で、それがなんかね、最近ちょこちょこというか、どんどん世の中、それだって世の中を振り回してるのことってさ、例えば今、まあ、インフルエンザはまあ前から予想されてるけど、ほとんど予想されてないものが世の中を作っていってるよね、戦争
とか。インフルエンザもなんか毎年起きるし、今回のやつもね、多分秋とか冬に帰ってきて大変なことなんだろうけど、でもなんか基本的にこう、なんていうかな、それが起こらないって前提で、
生活してる、
そうそうそう、で起きちゃったみたいなさ、台風とかは絶対来るじゃない、毎年。でも台風みたいに毎年来るものだとは思ってないよね、避けてるっていうか、基本的に来なくて、あ、今年も来た、今年も流行しちゃった、なんだろうな、そういう心配事を自然に避けようっていう能力と、
そうだ、ね、
分かった気になって、昔から言うんだけどさ、昔から言うことで、例えばこのさ、なんかこんな、なんか株みたいなのあるじゃない、これをさ、なんか知らなくて、誰かがさ、一緒に友達がいてね、これなんだろうって言って、俺がさ、これ赤冬なんか月見株なんだよとか言うとさ、あ、赤冬月見株なんだって納得するじゃない、でもさ、そいつってさ、名前しか得てないんだよね、知識を。でもなんかさ、脳のラベリングする機能で、なんだか分かんないものに1個ラベル貼られると、とりあえずなんか脳が気持ちいいから納得しちゃうんだよね。でもさ、この株がどんな株だとか、食用としてどうかとかさ、どんな話するのかとか、なんとかとかさ、一切知らないけど、名前聞いただけで納得するのって、そうおかしくない？だって名前でしかないんだもん。
で、危ないのが、あのね、エドワード・サイードっていう人が、オリエンタリズムっていう本を書いて、それすごい有名な本で、ナポレオンとかの人たちって、ヨーロッパの人たちって、オリエンタルっていう言葉を使うのね。で、それって、その、なんかトルコから向こう全部オリエンタルなんです、日本も中近東もアフリカも全部、そうするとオリエンタルっていうもうブランドがあるわけじゃない、オリエンタル料理とか、オリエンタルファーニチャーとか、それ一つのラベルつくからみんな楽なんだけど、で日本人だってさ、ちょっとオリエンタルのなんとか使うんじゃない言葉、
こっちはこっちでね、
でもオリエンタルってなんだってさ、ヨーロッパの人以外ってさ、ヨーロッパの人よりも、だからなんていうの、エレファント以外動物みたいなさ、すごくさ、ラベルとして意味がないラベルって結構広がっちゃうんだよね。